皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月17日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は利上げと利下げというお話です。今日はですね、今7月14日の日曜日の朝にこれ収録しております。場所は、札幌であります。ちょうど講演会がございましてですね、昨日から来ておりました。ちょっと今週仕事の関係で、早く収録させていただいておりますけれども、昨日の懇親会も講演会懇親会も大変賑やかでございまして、札幌も本当に多くの人たちがですね、元気に来てるなと思います。本当に北海道はですね、30年前ですよね、平成の頃北海道拓殖銀行が倒産いたしまして、それは大変なことになりましてですね、どん底がすごく続いたんですけども、今特に農業がですね、北海道でかなり復活してきておりまして、でもちろん観光も賑やかでございますし、やっぱりなんかその新しい息吹がすごく感じられますね。この間までのなんか本当ね、拓銀潰れた後の本当なんか寂しいなっていう雰囲気の北海道とはもう全然違ってきたような感じがしますね。やっぱり世の中は動いてますね。新しい時代に適応して新しい元気を売るってことはすごく大事なことだと思いますね。今ちょうどですから世界がバブル崩壊にことになってるわけでありまして、この30年日本はすごく馬鹿にされてきたわけであります。バブル崩壊して何もできないと。しかし他の国の方がもっとひどかったというのがこのオチでございましてですね、そういう意味では我々も自信を持って前に進んだらいいと思うんですね。で、利上げと利下げって話があるの皆さんご存知ですね。日本は利上げ、アメリカは利下げですね。為替はどうなると思います？それは円高ドル安なんですよね。で、そもそもこの今回の利上げの話からいくと、日本も利上げはしましたよね。少しね。で、これは、物価が上がっちゃったからということですよね。バブルって一番最後に物の値段の上昇に今回は来たわけであります。それで物価が大きく上がったと。それで、これは大変だっていうわけで、利上げをしたっていうわけですね。で、利上げをすると、なんでその物価が下がるかっていうのは、不景気になるからですよね。不景気にして物価を下げるわけで、ですから非常にきつい薬ですよね。はい。だからその、今、普通の感覚で言ったら不景気と物価高だと思いますね。はい。普通の感覚で言えば不景気と物価高で、やっぱこうなっちゃったのも、とにかく物価が上がりすぎちゃったと。物価が上がりすぎて、で、金利上げちゃったからだと言って、それは間違いないと思います。ですから、それ金融政策の大いなる失敗ですね。で、じゃあ誰がそんなことやったのっていうと、安倍黒田時代ですね。安倍黒時代ですよね。で、2012年の末から、この安倍黒田時代になってきたわけでありまして、で、その時の為替が78円、日経平均が8000ぐらいでありますから、ですから逆に言うと、この10年間、株で儲かりました、為替で儲かりましたってのは、個人の実力じゃないと思いますね。やっぱその、金融政策の影響で、金融政策の、追い風で、株は上がり、為替は円安になったと言っていいんじゃないでしょうか。時々なんか誤解してる人いるんですよね。この10年相場で儲かったからなんか自分はすごく相場が上手なんじゃないかと、本当に誤解してる人がいてですね、可愛い誤解なんですけども、時代の転換点はやっぱそう簡単にいかないんでですね、追い風が止まったらやっぱりやめたらいいと思いますね。全部売っ払ってですね、したらいいと思います。で、それをやってなかった人たちが、30年前ね、平成で本当にですね、バタバタバタと潰れてったんですね。もうとにかく儲かってますって言ったって全部叩き売ってですね、現金にして二度と相場張らないというふうにして初めて利益は確定するんです。まだなんかそのね、毎月の収支報告書とか、純資産の報告書見て数字が随分盛り上がってるからね、これで儲かったなんて全然儲かってません。それはただ単に数字がそう書いてあるだけの話で、全部売って税金も払って手数料全部払って、で、しかもその残った現金をもう二度と相場に張らないと。二度と相場に張らないって言った時にその金額が利益として確定するんです。よく聞いてたあんまりそういう人いないんですね。 なんかね、今その、とりあえず評価の数字が上がってるて儲かったと言ってるんですけども、それ儲かったことになってませんので、平成のね、ものすごいの知った方は、まあ、それでちゃんとやってると思うんですけども、てか、もうそもそも手出してませんよね。こんなインチキにはね。でも結構若い人たちって知らないでやってますからね。銀行員も保険会社の人も証券マンも何にも知らないで結構やってるんですよ。だから、売る方も買う方も何も知らないで結構やってるんで、まあだから投資ってとにかくいつ売るかで全てが決まりますから、で、二度とそのやらないと、覚悟して、で、やらなくなった時に初めて利益が確定するんだというふうに思えておいてください。したがって、国賊的なね、金融緩和だったと、まあ言っていいと思うんですよね。で、デフレとインフレで言ったらですね、経済弱ってる時は絶対デフレの方がですね、庶民は暮らしやすいです。で、普通の会社も実はデフレの方が楽って言えば楽です。何もしなくても、生きていけるから。今皆さんわかるでしょう。どんどん物価上がって賃金上がっていきますよね。金利曲がり始めましたね。毎年毎年後ろから津波を追っかけてるの感じます？資材も仕入れも上がると。まあ大きくは上がらなくても何がしか上がると。それから賃金も上げなきゃいけない。賃上げしなきゃいけない。金利もだんだん上がってきてる。で、だから、なんかある時にですね、もうこれでその利益出すようにって一つリストラもしてね、会社散断して、で、とりあえず新体制できたと。でもその次の年になったらもうまた物価上がって、また賃金上げなきゃいけなくて、また金利上がってきたと。銀行もまたます貸し出したりだ厳しくなってきたと。で、またその次の年もですね、リストラやって、で、なんか対処考えなきゃいけないんですよ。だからもう休めないんですよ、物価上がってきちゃったら。物価上がってきたら金利も上がってくるから、休めなくなってくるんです。もちろん賃金も上がってね。したがってですね、その大きな展望を持って毎年毎年経営を動かしていかないと、まあっという間に津波に追いつかれてしまいます。1年目なんとかなっても2年目、あ、もう何も方法がないよと。3年目になったら全くその頭真っ黒け、あ、真っ白けと。で、終わっちゃいますよね。ですからその、なんて言いますかね、楽に生きよう、楽に経営しようと思ったら、デフレの方が絶対楽なんですよ。何もしないのが一番いいですから。現金持って何もしないと、物価が下がる分だけ、その分その見えない利子が溜まっていくでしょう。だから安穏と、まあ日本人結構そういう人好きで、そういう人結構多いですよね。何もしないと。何もしないという人にとってはデフレが一番楽です。ですから、まあそのデフレ脱却をって言いましたけども、結果的にはですね、デフレの時代っていうのは一応みんなを救うことができたんですよ。何もしない人の方が多いですか、世の中は。何もしない人の方が多いんで、まあこの人たちを救うにはデフレが一番良かったですね。ただ、何かしたい人たちにとってみると、デフレほどたまらないものはないんですね。何もしないと決め込んでる人たちが世の中を動かしてますから、何か新しいことをやろうとったら何も実現できないですね。まあ海外行ってやれば行っちゃいいんですけども、まあ海外でできることとできないことがあるでしょう。だからそのデフレの時代っていうのは、やる気と実力のある人にとってはですね、まあ閉ざされた時代っていうんでしょうかね。こう、寒くて外に出られないからこもってなきゃなんない時代っていうのが、まあデフレですね。数はそんなにいませんよね。まあはっきり言って10人いたら1人か2人ぐらいじゃないのかな。まあざっくりとした私の実感で言うとね。で、反対にインフレになりますとですね、何もしないという人たちがどんどん追い詰められていくんですよ。後ろから津波みたいにですね、物価高と賃金高と、賃上げと、それからその、金利高が迫ってきますから、もう、とにかく走っていかなきゃいけないですね。逃げるっていうよりも、津波が後ろから来るけども、それ以上の速度で、その走れる巡航体制を確立しないと、それはもうなんか逃げ回るだけのですね、生活、逃げ回るだけのその経営になってきますから、ということはやっぱりいつも新しいことをやりながら、古いものはやめて新しいものをやりながら前に進むっていうのは、これは一番正常な経営ですよね。このだから正常な経営が、まあできる人たち、正常な生活、生活もやっぱりある種家計っていうのは、家政とも言いますけども、一つ政治でもあるし、経済でもありますから、これをいかにその、まあ、組み替えてってね、安定的に動かすかっていうところが仕事になりますから、まあ、それできる人たちにとってみれば、 こんなすごいことはないと。で、その、物価も上がる、賃金も上がる。でも、ね、金利でも上がる。それでもなんか前に巡航速度で進めるっていうのは、やっぱりちゃんとエンジン持ってるからですね。安定的な出力を持って、エンジンを持ってるからそれができるし、それからちゃんと舵が効くからです。舵が効かなかったらですね、デタラメやってね、もうすぐ終わっちゃいますから。ということはやっぱりその時代の先が見えていて、時代の先が見えて、それに向かってですね、生活と仕事をその、まあ、操縦してるという感覚ですね。だからそれはやっぱり時代を作る人たちにとってみれば、これでやっとですね、新時代が作れると。まあそういうことだと思います。ですからまあ何て言いますか、まあ結果論ですけどね、とりあえずこう平成の時代は何もしなくてもいい人たちをとにかく救いに行きましたと。まあそれでも救われてないけどね。でもまあとにかく物価が下がるっていうことは一応まあ救えるってことなんですよ。しかしまあそれも終わったと。でもう何もしないでいる時代は終わったと。いよいよ何かせいと。いうことで一気に動き出したってことなんですね。はい。それが利上げなんです。利上げということは一気に動き出せってことです。で、アメリカとかヨーロッパはもっとひどくてですね。まあ、日本と同じようにゼロ金利やってましたよね。コロナの時ね。で、その後の物価上昇が猛烈になっちゃって、もう今短期金利が 5% 超えてますよね。短期金利 5% 超えるって大変ですよ。今この状況の中で。例えばそのアメリカも昔はですね40年ぐらい前だったらですね、まあ金融40年前っていうかもう少し前かな、昔アメリカがもっとね栄えてた1960年代ぐらいまでの感覚で言うならばですね、短期金利のまあ平常値は 3%、 長期金利は 6% とよく言われたんですね。短期金利 3%、 まあ預金金利もだから 3%、 長期金利は 6%、 まあ長期投資の金利ね、これ 6% と。いうふうによく言われたんで、短期金利 5% ってのはその時の短期金利よりもずっと高いんですね。異常事態ですね。じゃあなんでこんな異常事態になったかっていうと、確かに物価を抑えるって目的もあるけども、私は明らかに通貨防衛だと思うんですね。だってね、その、イギリスってもうとにかく経常赤字がずっと続いてるでしょ。アメリカもずっと経常赤字でしょ。フランスもずっと経常赤字でしょ。だからもうとにかく今ですね、政治がね、サーカスやってる国はみんなですね、経常収支赤字の国ですよね。イギリス、アメリカ、フランス。ものすごい赤字ですよ、経常収支が毎年毎年。だからその、要するに、その年の国の金をですね、借金をしなきゃ回らないっていうことでしょ、国の金が。で、借金するためにはやっぱり、通貨が弱かったら絶対借金できませんから、ユーロでも、それからドルでも強くして、借金できるようにしておかないと、それ国回らないじゃないですか。だからああいう政治のサーカスやるんだと思うんですね。戦争を出しにですね、金集めてるとかね、NATO で戦争やってんからお前ら金出すとかですね、武器買うから金出すとかね、まあ理屈は何でもいいわけです。後ろで調整しちゃいますから、ロンダリングでね。ロンダリングで調整しちゃいますから、後ろ何でもいいんで、まあそういうことで、まあ政治がサーカスやって、まあ戦争もやって、で、金集めてるという、そういう状況ですから、もうほとんど末期的ですよね。日本の場合はやっとですね、何もしなくていいっていう時代から、安定的な、まあ、クルーズですね。船にも、船っていうか車にもクルーズモードってあるでしょう。ね、全自動的にこうね、前の車に追尾して走っていくような、クルーズモードにいよいよ入るときに今もう来てるわけですね。だから、まあ、健全ですよ、はっきり言って。だから何もしない奴たちは、何もしない連中は潰れていくけども、まあ潰れていくったら死ぬって意味じゃなくて、まあ経済的には死ぬかもしれませんけども、まあなんかその次、追われるようになんか考えるということになりますからね。まあそれはちょっと過酷っちゃ過酷だけど、まあとにかくあんまりその30年もデフレに安住しちゃった方が、まあ、間違いでありますから、まあそれはちょっと最初はね、ハスルしてもね、困るの。でも、今言ったフランス、アメリカ、イギリスってのはもうとにかくむちゃくちゃな赤字国ですから、あれは大変ですよね。もう要するに、広告の後輩、この一戦にありで、ここで通貨が暴落して金集まらなくなったらそれ全て終わりだと。チーンだと。で、トランプなんかはまあ賢いからね、もうこの際ドル入れ替えちゃえと。もう今までのようにサーカスやって金集めらんないと。戦争もダメだし、金融もダメだと。だもうサーカスで金集めらんないから、まあ金本位制の新しい通貨に変えちゃうと。非常に合理的ですよね。で、同時にそのブリックス諸国もですね、まあなんだかんだ言いながらこのドルの恩恵に預かってきたわけね。 ドルとかユーロの恩恵に預かってね、すなわち彼らが金集めすると、その金を受け入れるわけだな。まあ、観光客であれば、観光客を出す国と観光客を受け入れる国があるでしょ。観光客をね、投資のマネーだと考えてくださいよ。投資のマネーが観光客で、そうするとそれを送り出す国がアメリカでしょ。でその観光客を受け入れていったのが、まあ、今のブリックス諸国ですよ。資源のね、開発だとか、あるいはなんかその製造業をね、移転するとか、いうことでね、こっちの方来たでしょ。で、そういうふうにこうずっとやってたわけですね。でももうその、いいと、もう金来ないでいいよ、ということになりまして、まあ今全部それが変わりつつあるわけですね。だから、まあブリックスももう、このドル、ユーロに頼らないっていうことでやっていきましたから、で、じゃあ今ドルとユーロなくなったら困ることもたくさんありますね。困るのは基本的に終わりになるんですね。少しやっぱり歴史を学ぶとよくわかりますけども、今のようなね、この金融資本主義ってそんな昔からやってんじゃないんですよ。やっぱ70年代のアメリカの金融緩和から始まるんですね。金融システムそのものは昔からちゃんとありましてね。まあそれもだからロシアイドがやってるシステムだから、まあこれはそれはこれで終わりにして、ブロックチェーンを使って、ブロックチェーンを使った、まあ、分散型の金融システムっていう方に変えますから、まあこれはこれでまた画期的なことなんですけども、まあそれ以上にしかしその、この30年、40年の金融政策、まあ40年ね、40年、40、50年の金融政策はもうデタラメでありましてですね、経済の実態に関係なくひたすら金をばらまきゃいいと、すってまきゃいいと、まあめちゃくちゃやったわけですね。だからこのめちゃくちゃな常識のもとでの金融とか生活、投資は終わりですよね。だからみんながね、こう、世界中の人たちがさ、まあ、ね、金で金を買うようなね、こういうバカなことをやっぱりやるからですね、もう大赤字の国とかできてきちゃうわけでありましてね、まともな実物投資しないからもうみんな潰れていくわけでありますから、まあこれは終わりになるわけですね。したがって今回の利上げっていうのはですね、アメリカのとかね、そういう、むちゃくちゃな国の利上げっていうのは、まあやっぱりそれ終わりにする効果ですな。もうダメだと。だからもうこの金融システムでは生きていけないというなんかこう最後の大手をかける利上げのように見えますね。で、要するにその、まあ、金利上げて通貨防衛やってんだけども、まあ日本も今回介入したでしょう。で、トランプはこのドルね、今のドルはクズドルでまあほかしちゃって次作ろうって話ですよね。ヨーロッパはあれもウクライナでひっくり返っちゃって、もう NATO も EU も多分あれ終わっちゃうんじゃないかと思うんですよね。NATO も EU もね、あれ持たないと思いますよ。ブリュッセルは解体なんじゃないですか、あれ EU 本部なんかですね。まあ名前残るかもしれないけども、実態は解体なんじゃないですか、あれ。イギリスなんかもっとひどいですよね。したがって、まあ、この先考えてるのはトランプは考えてるけども、ヨーロッパどうするかですよね。終わりになっちゃった後ね。ブリックスはブリックスでもやってきますから、まあ、なんとかするんでしょうけども。まあ、そんなことで終わりにするための、まあ、利上げで。で、利下げっていうのは、だからまあ、最後のゴングですね。利下げをすると、それは通貨暴落しますから、ドルでもユーロでも。まあ、いよいよこれで店じまい。ホタルの光も終わって、あ、別れのワルツも終わって、電気消していくって作業だよね。もう、次利下げするっていうのはね。それで、まあ、終わりですよね。利下げするとね。兄たちの国はね。まあ、そういうことで、まあ、最後の土壇場のところは、まあ、かなりこう、慌ただしかったなと思いますね。で、暗殺っていう本が出てるんだそうでございます。私もこの間聞いたばっかりで、早速なんかちょっと、ネット上でね、こう、評判とか読んでみましたら、すごい本ですね。国賊安倍を撃てと。国賊安倍を撃てと日本人が決起したというそういう小説なんですよね、あれね。まあ小説ってことになっておりますけどもね。まあすごいなと思っておりますが、まあやっぱりバレるものは全部バレていくんじゃないかなというふうにまあ思います。トランプたちの方を全部バラしていきますからね。だからやっぱり日本もしっかり降伏してね、トランプたちに降伏して、で、すべてをこう、まあ、事実上占領下でね、暴かれつつあったんじゃないかなと思いますね。トランプが日本に来た時ね、天皇の手をなんか両手で柔らかく握ってってか、まあ握ってますよね。あれが要するに降伏を受ける時のサインなんですよね。まるで自分が降伏しているように見えますよね。まあだから日本も、まあ天皇が降伏して、で、まあいろんなことがばらされて、だからまだまだばれていくのありますよね。順番に後ろをこう引き下げていくわけでしょ。蓮舫ももう国会議員も出ないみたいなこと言ってますもんね。まあみんなこう終わるものは終わっていくじゃないですか。 すごいなと今回の作戦はですね、思ってまして、だから単に通貨だけの問題ではないですね。まあしかし本当にここで新しく時代が変わるわけで、ですからまあ最終的にはね、もうデフレはこう終わってるわけでありますから、まあとにかく新時代の建設に向けてね、クルーズしていかないとダメですね。そのためのなんかその準備といいますか、気力というか、力を持っている必要がありますので、まあ、油断することなくですね、前に進んでいくことが大事かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、利上げと利下げということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。